ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さてここからのお時間は薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしていきたいと思います。奈穂先生、今回もズームですがよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今月は硫黄島から環境活動家の大岩根久志さんをお迎えしてお送りします。大岩根さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今月9月食欲の秋到来ということで、食べ物が美味しい季節なんですが、今月の月間テーマは人はなぜ食べるのか、食から考える生活システム構築についてお送りしています。奈穂先生、今回はどんなお話をしていきましょうか。
今回はですね、メインとして人は何を食べるのかっていうことをお話ししていきたいなと思うんですが、この何をってすごく大事で、あんまね考えてないんですよ大体の、もう今日も今晩何食べようかなって言った時に、なんかこうお腹の調子というか、こう朝何食べたからとか、そういうことで大体ね決めると思うんですよね、
確かに何も考えて食べてはいない感じがしますけどね。
なんか舌とか頭というか、なんかなんとなく結局ね、
それ
でいいのかっていう話で、実際ね結果ダメなんですよね大岩根さん。
なんか
考えないと、
ダメって言っちゃうとみんなに怒られそう
で、いいんですよおっしゃってください。
いいんですけどね、そのね、何を食べるのかっていうことと、その環境の破壊と僕らの健康っていうのが直につながってるから、本当は考えながら食べた方がいいみたいですよ。
大岩根さんも実際考えながらやっぱりちゃんと食べてらっしゃいますか。
いや、あんまりそうでもない。いや、でも僕はこういう立場、その環境活動家とかって自分で言いながら、前回お話ししたみたいに、例えばお肉によって環境負荷が多いですみたいな話を人前でするので、それからにはやっぱり自分も実践しなきゃなっていうのがあって、お肉を減らしていたりとか、そう、なるべくその遠くからのものを少なくしているとか、旬のものを食べるようにするとか、っていうことは気をつけていますね。
今硫黄島にお住まいですけど、硫黄島に移住されてからもうどれぐらいですか。
今は5年ぐらいですかね。
5年ぐらい。硫黄島のでの食っていうのはどういうふうにされてるんですか。
食はもうほとんどが本土から買うしかないんですよ。で、自給できるのはお魚ぐらいですけど、僕も釣りが下手で、釣りに行って誰かにもらうっていう。
でもね、そうですよね、もう本当にこう日々の忙しさだったりとかして、やっぱりこうそんなにこう食について毎食毎食考えて食べることはできてないですよね。奈穂先生は笑ってますけど。
いや、そうなんです、そう、何を食べるのかっていう、私の立場になってくると、人間中心なんですよね、まず今の自分の健康を考えるって形になるので、もう本当に完全に人中心で、今手に入るものを考えちゃうので、完全に自分にとっての栄養素、そのあなたにとっての栄養素、もう原料となるものをしっかり取りましょうっていうことと、過剰に余計なものは取らないっていうことと、毒物は取らないようにっていうふうに伝えていってやっていくんですけれども、まずそもそもそれをどうやって手に入れるのかっていうことがすごく大事で、その食材の出身地だったりとか、どこの土地で作られてるのかとか、実はそういうのも、すごくね気にしてるんですよ。どこで作られて、どういう環境で育てているのか、どういう人が作ってるのかとか、
すごい、そこまでですか。
それでね、すごく影響が出て出来上がるんですよね、食材って。だけど、そのさらにもう一歩いくと、前回大岩根さんが教えてくださったように、地球が不健康だったら、絶対的にそこに住んでいる生物、もちろん人も不健康になると、その生活スタンスが合ってないと、まずうまくいかないですよねっていうふうにおっしゃってくださったことが、結構もう本当すべてなんじゃないのかなと思ったんですけれども、まずね、やっぱ人っていうか私自身も自分中心にまず考えちゃうから、だけどその先というか、この今手に入るものっていったものを、もっとですね、こうもうちょっとこう広く先のことを考えながらやっていかないといけないんだろうなっていうふうに思うんですよね。でも本当に今何を食べるのかっていったこと、すごく実は大きなテーマで、なんかここね、本当に ね、結構この13分間では語れないいろいろがありますよね、お米さん。
そうですね、その例えばスーパーに行った時に野菜がいろいろあるじゃないですか。で結構北海道産の玉ねぎとか熊本産のナスとかいろいろあったりしますけど、はいはい、いやそれ鹿児島でも作れるでしょって。
なるほどね、
うん、鹿児島産の方が高かったりするとやっぱ北海道産選んじゃいますけど、
うんうんうん、
でもそこは、うん、北海道から持ってくるだけのエネルギーが使われていて、うんうん、っていうのがあるわけですよね。大量に作る、安いってことは大量に作ってるっていうことで、う
ん、はいはい、
いや多分すごい量の肥料が投入されてるとか、
あ
みたいなことも多分あるんだろうなみたいなことも想像すると、
うんうんうん、そっか、何
をに選ぶ基準になってくるですね。とかあとは旬のものっていうのもさっき言いましたけど、うん、やっぱり冬にトマト食べようとすると、うん、トマトって夏野菜じゃないですか、
はいはい、
でビニールハウスで暖房炊いてるんですよね、
うんうん、あ
確かに。で僕の友達でその栄養、うん、その食べ物とか食べた時に体の中で何が起こるかを研究している友達がいて、
へ、
そのやっぱり旬じゃない食べ物を食べた時に、うん、その発症はしないまでも体の血液を測るとアレルギー値が上がってるって、うん、
へ、
自分の人体実験でやってるんですよ、
はいはい、
だから旬じゃないものは地球にも悪いし、うん、体にも実はあんまり良くない、うん、ことも普通にやっぱあるみたいですね。やっぱ体は知ってるんじゃないですかね、今の季節何か、うん、ということを。
あ、そうなんですね。まあね、旬のものをできるだけその食卓に取り入れるようにあのしようと私もまああの子供たちがおりますので考えていますけど、そっか、体は旬を実は一番知っているということなんですね。
ですね、と思いますよ、多
分。あとやっぱりそのまあね、あの安い、ついついこう安いお野菜とかに目が行きがちですけど、やっぱりその安い裏には何があるんだって、そのバックグラウンドもやっぱり考えるっていうのが、うん、今のね、あの大岩根さんのお話聞いてなるほどだなって思いましたけどね。確かにね、鹿児島でお野菜作れるものはすべて作っていただいて、ね、それ
はまた鹿児島は結構恵まれてますよね、うん、結構本当に種類多く、うん、何でも実は手に入るっていう県だったりとかするので、
うん、それをやっぱりその消費者も購入しないとやっぱり農家さんがやっぱ大変になってきますもんね、うん、安いものをやっぱり買い求めるようじゃやっぱり農家さんも悲鳴上げますからね。そういった意味でやっぱりみんながこうあの大切な食に関してやっぱそのバックグラウンドまでこう考えて手に取るってことが大事なんですね、やっぱりね。
だと思いますね。あとはその食べるときに、
うん、
なんかちゃんと味わってるかみたいなことも、
それはもう本当にいろいろどんな調味料を使うのかとか、どういうふうに調理してるのか確かに関わっているかもしれないですね。
うん、あとなんかね、よく話すのは ポテトチップスとかね、あんまりその環境に良くないよみたいな話もあったりして、それはパームオイルがそうなんですけど、
はい、
でそうやって環境を悪くしてまで作ったものを食べるときに、
うん、
喋りながら食べるとか、うん、映画見ながら食べるとか、うん、てる食べ物に全く意識を払わずにいつまでかなくなってるじゃないですか、あれって、
はいはい、
それは本当に食べてると言えるのだろうかみたいな。
あ、なるほどね。無意識にこう口に入れてて、私も大好きでポテトチップスよく食べてますけどそっか、ちゃんと味わって食べてるのか。確かに、まあ、でも本当に忙しい時などはこう何か作業しながらこう口に入れたりとかする時って多分味わってないですよね、
うん、だと思いますよね。
なお先生はその点結構なんかこう調味料とかにもかなりこだわってますよね。
でもそうですね、本当に食材そのものが美味しいと、うん、そんなに本当塩コショウだけで、うん、美味しかったりしますよね。ちょっと本当何かやるだけでも、何を本当食べてるのかっていったものが結構本当意識しながら食べれるっていうのがものが多分いいんだろうなと思うんですよね。お話も聞きながら、確かに美と健康においても地産地消がすごくいいっていう風に伝えてるんですけれども、
うん
うん、確かに地球的にも地産地消すぐそこに手に入るその旬のものっていうのがやはりいいっていうのがあるので、
うんうん、
やはりこうやっぱつながっていくものなのだろうなと。何かしらこう無理をしたりとか、
うんうん、
ちょっとこう頑張ろうとするものっていったものは、まあ、環境にとっても人にとっても何かしらどこか歪みが生まれてしまって、うん、まあ、こう結果として出てくるんだなっていうふうにちょっとねお話聞きながら思っていましたね今、うん、
なんか直先生が一度その、ま、最近現代人は結構糖度が高いものを好むっていう話がありましたけど、
うん、
お岩根さんその点に関してはどう思いますか。
うん、なんかみんな甘いもの好きですよ ね、
ねびっくりするぐらい好きですよね、
うん、いや僕も好きなんですけど、最近その自分の体調をすごく注意しながら見てると、やっぱ甘いもの食べた後って眠くなりやすい
ですよね、はい、確かに、はい、
とかその、まあ、調べてみると本当はその体はそんなにたくさんの糖を入れることに慣れてないで、うんうん、それによるその歪みというか、うん、みたいなことが生活習慣病という形で、虫歯とかもそうですけどね、
うんうん、
っていうのはあるみたいですね。やっぱり食生活が人間の体に合わなくなってきてるっていうのはどうもあるっぽいですね、糖質含めて。
なるほど。直先生もよく話されてますもんね、糖度が高いものを好む傾向にある、糖質中毒が多いんじゃないかっていう話をされてますもんね。
何でもかんでもね、甘くなってますよね、うん、それって味覚もおかしくなってたりだとか、本当に食材の栄養素旨味だったりとかっていったこともわからなくなってくると、なんかそうちゃんとした食っていったものを取れなくなってたりとかするんじゃないのかなっていうことをやはり心配します。
なるほどね。だから本当にもう私たちの体に食生活が合わなくなってきてるっていうのが結構ね、衝撃でしたね。
うん、だから昔ながら、まあ、例えば僕らのじいちゃんばあちゃんとかが食べてたようなものだとだいぶまだね、
うん、そうですね、
環境に負荷も低いし、土地のものだし、うん、のものだし、その、ね、あるもので作ってるから環境で、うん、で体にも結局はそれが良かったみたいな話だったりもするので、
うん、なんかその
無理しないとか、まあ、贅沢しないとか、
そうですよね。いや、またぜひちょっと続きもまたお送りしたいんですが、ここでちょっとイベントのお知らせです。学びを楽しむオンラインコミュニティ薩摩カレッジでは、9月30日金曜日、彫刻家の池川素直先生を講師にお迎えしてオンライン講演会を行います。彫刻家池川素直の彫刻の話と題しまして、私たちの生活の中の芸術と鹿児島の魅力、活動などを講演いただきます。薩摩カレッジと検索の上お申し込みください。さあ、お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。次回もお二方どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。